イエス様が都エルサレムに入られる、その時の場面が朗読されました。よくイースターの1週間前、城の主日と呼ばれるその日曜日にこの物語が読まれることが多くありますね。また意外と思うかもしれませんけども、アドベント第一主日、アドベント第一主日にもこの物語を読むように、あの聖書日課が指定していることもあります。誠の王なるイエス・キリストを待ち望む、お迎えする、そういう思いでアドベントにこの箇所を読むんだと思います。このイエス様がエルサレムにロバに乗って、コロバに乗って入場される、この物語は4つの福音書すべてに記録されていますけれども、やっぱりこのロバに乗るっていうのが印象深いですよね。ロバに乗ってイエス様が入場する。マタイの福音書だとちょっとあやふやなんですけども、他の福音書を読むと、コロバってはっきりと出てくる。しかもまだ一度も乗ったことのない、人が乗ったことのないコロバっていうふうにも書かれているものもあります。いずれにせよ小さなロバに乗ってイエス様が都に入られるって、軍事力の象徴であった馬ではなくて、また経済の象徴であるラクダでもなくて、小さな小さなロバに乗って、イエス様が入場されたって、当時でも王様が城に入る、都に入るっていうのは馬に乗るのが普通なわけですよね。今日子供たちには伊達政宗の銅像とナポレオンの絵を見せましたけども、いつの時代であっても王というものは馬にまたがり、その力をこう誇示する、でそういう姿を見せる。で聖書の時代も実際に戦いに勝利した王様がエルサレムの都、それぞれの町に入ってくるときには馬にまたがり、そして人々が洋服を引いたり、木の枝を道に敷いたりして王を歓迎したっていう場面が旧約聖書なんかにも出てきます。だから明らかにこのエルサレムの入場の場面、人々が服を道に敷き、木の枝を道に敷いてイエス様を迎えてるっていうのは王様を迎えてる姿なわけですよね。だけどその王様はロバに乗っている、小さな転ばに乗っている。イエス様はロバを用いられた。でマタイ福音書はこの転ばに乗ってエルサレムに入場されたイエス様の出来事を、予言の成就だっていうふうに理解しました。二重括弧でくくられていますけども、ゼカリア書の9章9節ですね、少しその言葉を自由に引用しながら、ロバに乗るイエス様は予言の成就だって、まさに予言がこの出来事で成就しているんだって、イエス・キリストこそ柔和の方、他ならない、神がお使わしになった新しい王なんだ、娘シオンに送られる新しい王だって、そういうふうにこう受け止めたわけです。柔和っていう言葉が出てきます。イエス様が山上の説教で、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐっていうふうに語られましたけど、そこで語られる柔和っていう言葉と同じ言葉ですね。柔和な方って聞くと、私たちは穏やかで、決して私のように声を荒げることもなく、優しい姿を想像するかもしれません。もともとのこの柔和っていう言葉、それはただ単に優しい、もちろんそういう意味も持ってますけども、優しいとか穏やかとか、そういうだけではないんですよね。何も持っていないとか、力のなるものが何もない姿、もっと言うと痛めつけられてるとか、惨めとか、貧しいとか、そういうこう意味を持つ言葉なんです。ある人は柔和とは力を用いないことだ、そういうふうに表現しました。またある人は柔和とは力ずくで生きないことだ、そういうふうにも表現した。 本田哲郎という神父、カトリックの神父が訳している聖書には、この柔和という言葉は抑圧にめげない人っていうふうに訳出されていました。抑圧に負けない、それが柔和であるということです。どんなに押さえつけられても、どんなに押さえつけられてもそれに屈しない、不屈と言ってもいいかもしれない、そういう姿が柔和だって、しなやかさと言ってもいいかもしれない。まあ、そう考えると柔和な方そのもの、イエス様は柔和な方ですね。そのイエス様がお乗りになる乗り物が、当時の最強の武器であった軍馬ではなくて、重たい荷物を耐えながらじっとトコトコトコトコと運ぶあのロバを選ばれたっていうのは、まあ、誠にふさわしい乗り物だったんだなっていうふうに、そのイメージが湧くなっていうふうに思いました。だイエス様がロバに乗って都に入る、それは一見ユニークな姿、それこそ伊達政宗がロバに乗って城に入っていく姿を見れば私たちは滑稽な姿に思うわけですけど、だけどイエス様がロバに乗ってエルサレムに入った、誠のメシアとして入られたっていうのは決してユニークではなかったって、まさにふさわしい乗り物に乗ったんだなっていうふうに改めて思います。イエス様はロバに乗ることで自分がいかなるメシアであるのか、先週ペテロがあなたこそメシア、生ける神の子ですと、そう告白しましたけども、そのメシアであるイエス・キリストはいかなるメシアとしてエルサレムに入るのか、そのことをイエス様はロバに乗るということでやっぱ表現されたんですよね。預言者的に行動を持って語っている、そういう姿なんだなっていうふうに思います。イエス様がロバに乗って平和の主として変えられた、これは何度もお話してきたことですし、私たちが何度も何度も繰り返し受け止めなければいけないメッセージだなって改めて思わされます。イエス様がエルサレムに入るに必要とされた衣、主がおいでようなのです、そういうふうに声をかけられたのは衣であった。かつてこのイエス様がお乗りになったこの衣、この物語に非常にこう感銘を受けてですね、自分をチーロバっていうふうに呼んだ牧師がおりました。榎本康郎っていう牧師で、ご存知の方も多くいると思いますけども、1977年、昭和52年ですかね、にもう亡くなっているので、まあ、随分前の牧師先生ですね。でこの前改めて読み直してたら52歳で亡くなってるんですよね。だから随分榎本先生は若く亡くなられたんだなって思いましたけども、三浦綾子さんが「チーロバ先生物語」っていう本を記していますので、そのことでもよく知られている先生です。で私も希望が丘教会時代に鈴木先生がその「チーロバ先生物語」をですね、クリスマスのプレゼントで送ってくれて、まあ私は本当に本を読まない人間でしたけども、大学生の頃その本を読んで夢中になって読んだ記憶があります。皆さんの中にも読んだ経験、読んだことのある方はいると思いますし、また榎本先生の記した新約聖書、旧約聖書の一日一章っていうのを愛読書にしながら今も聖書を読んでいる方が多くいると思います。でその榎本先生は決してその立派ではない、力があるわけでもない、その小さなロバをイエス様が用いられたっていうこと、まさに欠点だらけのこの自分をロバに見立ててですね、そのことを自分を用いてくださるんだ、それに本当に大きな喜びを見出して、自分は小さいロバだ、チーロバだ、だけどイエス様がお入り用だと言って声をかけてくださったんだ、イエス様を背中に乗せてどこまでも自分は従っていきたい、そういうふうにこう歩みをなされた 先生であります。自分はイエス様をお乗せする転ばだって。でこの転ばと、まあ、自分を、まあ、結び合わせて読む一つの読み方というかですね、インスピレーションというのかな、まあ、そのことは前々から私は知っていたんですけども、なんか今回ずっとそのことが心に残りながら今日のこの説教の準備をしていました。でそういう目で少しこの聖書を読んでみるとですね、イエス様がこうロバを連れてきなさいと、私のところに連れてきなさいって二人の弟子を派遣してこうお頼みになる場面が一節から三節に出てきます。でここはあんまり私丁寧に読んだことなかったなっていうふうに思うんですけども、改めて読んでみるとですね、結構味わい深い言葉が使われてるんですよね。で向こうの村に派遣された二人の弟子たちはイエス様から単にロバが見つかるだろうっていうふうに言われたわけではなくて、ご丁寧にロバがつながれているっていうふうに聖書に書かれています。するとすぐロバがつないであり一緒に転ばがいるのは見つかるっていうふうにイエス様は言われている。ロバがつながれているっていうふうに記されている。でこのつながれるっていう言葉を少し調べると、聖書の中では結構ネガティブな場面でいっぱい出てくるんですよね。逮捕されるとか、投獄されるとかですね、拘束されるとか、そういう言葉の意味として使われるんです。繰り返し繰り返しそこで用いられるんです。ネガティブなんですよね。悪霊に縛り付けられてるとか、そういう場面です。で、その繋がれているロバをほどいて、私のところに連れてきなさいってイエス様は命じられている。で、このほどくっていう言葉は逆に解放するって、自由にすると、解き放つって、そういう言葉なんですよね。で、そもそも弟子が二人こうお使いに出されるわけですけども、この使いに出すっていう言葉も少し前に読んだように、弟子を派遣するっていう派遣の言葉なんですね。だからそう読んでみると、ここで使われている言葉の一つ一つはですね、イエス様がこのエルサレムに入るまでになされてきたこと、人々に出会い、いろんなものに縛られている、病に縛られている、悪霊に縛られている、そういうものをこう解放して、そして自由にして、そして生かされた。そういう出来事とこう非常にこう結びついている物語なんですね。でまたこの縛りつけるとかほどくっていう言葉は、それこそ先週読んだ信仰告白の場面でペテロが天の鍵を授けられて、あなたが天上で解くこと、つなぐことって出てきましたけど、それと全く同じ言葉なんですよね。解いたりほどいたりする、つまり教会の宣教の働きとも結びつくような言葉だから、この箇所はですね、それこそ榎本先生ではないですけども、ロバの身になって考えるとロバの解放の物語なんですよね。ロバが解放され、つながれてたロバが解放されてイエス様に用いられていくっていう、そういう物語としてやっぱ読むことができると思うんです。面白いことに、イエス様のあの十字架の出来事っていうのは、杉越祭なんですよね。杉越祭の物語っていうのは、イスラエルの人たちがエジプトの奴隷であったところから解き放たれて解放されたの出来事を思い起こしながら祝う時ですよね。その出来事と、この言葉の一つ一つがですね、なんか不思議と響き合っているような、気が読み込みすぎかもしれませんけど、でも不思議ななんか響きを持ってるなって思うんですね。で、私これは私の想像なんですけども、もしかしたらマタイの福音書を最初に読んだ人たちも、もしかしたらロバに自分たちを重ねることがあったのかもしれないなとさえ思いました。というのはマタイ福音書を最初に読んだ人たち、それはエルサレムの都が崩壊したその直後に生きる人たちだったわけですよね。 ローマ帝国によって都が滅ぼされて、でもう持つものも全て失うような、そういう、こう世界の中でこの福音書の物語を手にして読み聞かされた。それがマタイの福音書の最初の読者、ユダヤ人の人たちだったわけですね。同じ人間であってもローマの人たちは何か豪華絢爛なそういう中で生きている。だけど神の民のあるはずの自分たちは何も持ってない。惨めな姿を、傷つけられている、支配されている、今日の食べ物さえどうなるかわからない、いうことを聞けって、そういうふうにこう支配者からこう押さえつけられるような、こき使われるような、まさに奴隷のような、そういう生活があったかもしれない。英語でドンキーっていうとノロマとかね、そういうふうな意味を持ってるそうですけども、まあ、ドンキーっていうふうには言われなかったかもしれないけども、そういうふうに扱われたかもしれない。バカにされた、見下げられる、そういう破れであったり挫折であったり敗北っていうものがこの福音書を手にした人たちの中に多くあった。決して自分たちは力強い馬のような姿ではない、ドンキー、小さな本当にロバに過ぎない、愚かなものと言われるようなそういうものかに過ぎない。だけどその中でマタイ福音書が繰り返し繰り返し告げるように、神我らと共にある、インマヌエルのキリストがどのような時も共におられる、そして何よりもあの十字架で殺された主イエスは復活されて私たちに出会ってくださると、新しい王として私たちに出会ってくださると。エルサレムの都はもう瓦礫となっているわけですね。だけどもそこに柔和な方が、抑圧に負けない王が入ってきてくださると、私たちのところに新しい王が来てくださると、再び来てくださると、そしてこの縄目を解き放ち自由にしてくださると、そういう希望を持ってですね、この福音書を読んだんじゃないかな、読むことができるんではないか、そうやって信じてイエス様の福音を、イエス様の命を運んでいく、そういう働きについた人たちがいっぱいいたんだ。まさに私たちがこの小さなロバなんだ、キリストの福音を運ぶんだ、そういう福音を運ぶ人々がいたんじゃないかなというふうに思います。ペテロもそうだったかもしれないですよね。ペテロも決して立派な人だったわけじゃない。まさにサタンって言われてしまうぐらいな失敗をしたし、三度もイエス様を知らないって言ってしまった。まあ彼も彼で挫折したわけですよね。涙を流した。だけど、そのペテロにイエス様は再び出会ってくださり、私の羊を飼いなさいって。用いてくださった。主がお入り用なのだって。ペテロもまた声をかけられたんだと思うんですね。千方作れど望みを失わず。その言葉を残したパウロにしたって、決して立派な人だったわけではない。むしろキリストの弟子たちを迫害するような人だったわけですよね。私は罪人の頭だっていうふうにパウロは言うわけです。だけど、この者こそ、私の名を伝えるものだって、主がお入り用なのだって、主に用いられた、まあ、パウロだったわけですね。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て、知恵のあるものが多かったわけでもなく、能力のあるものや、家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は、知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は、地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや、見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人、神の前で誇ることがないようにするためです。コリントの手紙の中でパウロが記した言葉ですね。イエス様は、 何か立派だからとか力があるから、そういうところで、選びをなされる方ではない。まさに転ばを選ばれる、馬のように速く走れるとかラクダのように、力を持っているとか、そういうことではない。イエス様は愚かだって、時にはこうバカにされるような、まだ誰も乗せたことのないような小さなロバを用いてくださる。私たちも決してそんなに立派な一人一人ではないわけですよね。教会の中でいると皆さん本当に謙虚ですから、いつまでたっても私はダメだって、主に従えないって、失敗してばっかりだって、そのことを悔いることをいっぱい聞きます。だけど立派である必要はないっていうふうに、そもそもイエス様は転ばを用いられる、そのことに喜びを持つということが実はとても大事なことだと思うんですよね。立派に私は従えてるっていうことを誇るんではなくて、この私を主がお入り用なのですと声をかけてくださったんだ、そのことに喜びを持ちながら生きていく、従っていくっていうことが信仰生活においては大事なんではないでしょうかね。私たちは立派になれないんです。従いたい、命をかけてでも従ってきますと言っても従いきれない。あのペテロの姿はまさに私たちの姿、立派に従っていきたい、ついていきたい思いはある、だけどそうなり得ない、愚かさを抱え続けちゃう、失敗し続けてしまう、罪を抱え続けてしまう。だけどそのものをこそイエス様は主がお入り用なのですと、私たちを選んでくださる、用いてくださる、そこに喜びがあるんだと思うんですね。立派、私たちの立派な何かできている感が私たちに喜びをもたらすんではなくて、ただただこの私を主がお入り用なのですと呼んでくださった、必要としてくださっている、それが私たちを、私たちに喜びをもたらす福音の知らせなんだと思います。瞬きの詩人として知られている水野源蔵さん、よく紹介しますけども、ロバの子よっていう詩があるんですよね。ロバの子よって、目が優しいロバの子よ、食べすぎて腹を壊すな、跳ねすぎて足を痛めるな、王の王なるイエス様をお乗せする御用があるのだから。目が優しいロバの子よ、呼ばれたならばすぐさまについて行ける用意をせよ、王の王なるイエス様をお乗せする御用があるのだから。目が優しいロバの子よ、選ばれたるこの誉れを喜び勇み進めよ、王の王なるイエス様をお乗せする御用があるのだから。瞬きしかすることのできなかった水野さんがこれを歌ってるっていうことがとてもこう染み入りますよね。動くことができない、まさにこう力がない、目しか動かせない、水野さんを自分のロバに置き換えてるのかなっていうふうに思います。だけどその水野さんが呼ばれたらすぐ応答する用意をせよって、王なるイエス様をお乗せする御用があるんだ、そういうふうに自分を受け止めていた。私たちもそうでありたいなと思うんですね。あなたを主はお入り用なのだと用いる、大事なエルサレムに入っていく、そういう御心を成していく働きにあなたを必要としているんだ。ロバってすごい可愛いんですけど、僕もロバの生態に詳しいわけじゃないですけど、ちょっと調べたらちょっと頑固らしいんですよね。だから愚かだって言われるそうなんです。つまり慣れてる人、知らない人にはついていかないんですって。慣れてる、信頼する人には非常にこう従順に従うんだけど、知らない人に連れていこうとすると意地でも動かなくなるって。それが頑固で なんて愚かなんだって使う人間からすれば愚かしいっていうふうに言った。ロマにしてみればえらい迷惑だと思いますけども、でもそれってなんかいいなっていうふうに思いましたね。でこのロバイエス様とことこついてったわけですよね。イエス様を乗せて歩いたって、あイエス様を信頼したって、私たちそうなんだと思うんですね。イエス様の声に聞く、それ以外の声は頑として聞かない、そういう頑固さ、キリストの言葉には聞き従うよ、だけどその言葉以外には従わないって、そういう固くなさで、クリスチャンってそういうふうなこうある種変築林というかですね、キリストの言葉ばっかり従ってると、キリストバカだって、そういうこう別称からクリスチャンって、あいつはキリスト者だっていうふうに言われたわけですね。口開けばキリストだキリストだって、私たちはキリスト以外にはついていきません、一切動きません、そういうある種の愚かさっていうものが信仰者にとって大事なのかなっていうふうにも思います。それはもしかしたらこの世の中ではバカにされるようなことかもしれない。何が神の御心とか愛とか正義とか、バカじゃないの、世の中金だよ力だよって何言ってんだって言われるかもしれない。だけどいや、私たちは神の言葉に聞くんだ、神の言葉に従うんだ、キリストに従うんだって、そういう愚かさを引き受けていく。それは先週の言葉で言えば、それが十字架を背負うっていうことかもしれない。それがキリストに従っていくことだ。私たちは実際目に見えてイエス様をロバになって乗せてるわけじゃないですよね。見えない。だけどイエス様に私たちが従っていく、コツコツと神の御心を行っていく。その時に、ああ私の背中にイエス様が乗ってくださってるんだ、乗っておられるんだ、そういうこう思いの中で主に従っていくものでありたいなと思います。でその愚かまでの歩みがこの世の中にあって、主の愛と私の平和を明かしていく教会の証になるんじゃないかなって思います。この世の王ではなくて、私たちが従うのはこのロバによる王だ、私たちはその王をお乗せする愚かなまでのロバだ、ロバとしてこの場所からそれぞれの長谷場にとことことイエス様を乗せてですね、使わされていきたいと思うんですね。そこに私たちのまた大事な務めがあることを信じて歩んでいきましょう。お祈りいたします。主なる神様、主がおいでようなのです、そのように私たちに声をかけてくださいました。心から感謝をいたします。どうか私たちがあなたに従い、またあなたの御業を今週も果たしていくことができますように、愚かなまでに神の言葉に聞き従える私たちのならしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。